の福音書、新約聖書マタイの福音書の13章1節になります。新約聖書マタイの福音書13章1節から9節まで司会者がお読みしたいと思います。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。ここまでです。それでは説教、畑にまかれた4つの種、中尾先生よろしくお願いします。
以前からですね、この紹介の中にもあります
超って言ってですね、私機会をいただいて時間かなってくること本当に感謝しております。また、迎えていただいた皆さんに感謝をいたします。一言お祈りを捧げます。褒めたたえます。今私たちはマタイの夜福音書を開いています。この御言葉をもって今日私たちに必要な御言葉を、またこの週私たちがあなたの御言葉に従って生きていくのに力となる導きとなる御言葉を語り聞かせてください。また私たちも聞くだけのものにならないで御言葉に生きるものとさせてくださいますように。語るものを隠してあなたご自身がお一人お一人に語りかけてください。主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。9月に入りましたけれども、この数年9月といってもですね、全然秋っぽくなくていつまででも暑いなという日が続いております。農家の方々は本当にこう畑のね、水やりに苦労しておられるでしょうし、雑草も生えるやら雑草すらも生えないやらみたいな感じが続いておると思いますが、まあそんな農家の方々の苦労も思い浮かべながら今日の御言葉に耳を傾けていきたいと思っていますが、メッセージのタイトルでは畑にまかれた4つの種というタイトルをつけましたが、実際は種の話じゃなくて畑の話なんですね。種ではなくて畑の方の話だということを覚えていただいてお話を進めていこうと思うんですけれど、日本に住んでいる私たちはちょっと分かりにくいんです。このところの話を聞いてもですね、いろんなところに種が飛んでいって、あるものは豊かになるけどあるものは枯れちゃう、ダメになっちゃうっていう話は、 普通日本の農家さんこんなことやらないですね。日本の農家さんたちは大変丁寧ですから、最初に小石は取り除くし、しっかりクワを入れて柔らかい土にしてから畝を作って、そこにこう穴ぼこをつけてこう種をまいていきますから、あるものは芽が出るけどあるものは出ないなんていうことはないわけですけれど、イスラエルのやり方は昔からそうじゃなかった。特にイエス様の時代は特にそうじゃありませんでした。イスラエル旅行に行かれた方は分かるんですけれど、向こうはお米じゃなくて麦が主食ですので、麦をまきます。まく時にはですね、最初に石ころを取り除くっていうことをしません。というのは大変岩地の多いところですので、もう畑に岩がゴロゴロしてるんです。いちいち取ってたらですね、それで1年終わっちゃいますから、そんなことしません。まずはこうパーッとまくんです。でまいて良いところに出てきたものを刈り取るというのが向こうのやり方です。ですからここに書いてある通りで、あるものは良い地に落ちて豊かに実る、あるところは岩の上に落っこちて少し芽が出てくるけど日照りで焼けてしまう、あるいは茨が塞いじゃう、あるものは道端のようなところに落ちて鳥が食べてしまうか、もう芽も出ることもなく枯れてしまうかっていうのがイスラエルの農業のやり方、もうそのままをイエス様は弟子たちに語っているので、もしかしたら聞いている人たちの中には、イエス様何を当たり前のこと話してんだろうか、全然ピンとこなくて、今日の話は何だったんだろうねって思いながら帰っていった人たちもいたかもしれません。でも気づく人たちは気づいたと思います。あ、これは種の話じゃない、種まきがどうなるかという話じゃなくて、まかれた土地の畑の話なんだ。そしてそれは畑の話じゃなくて私たち一人一人の心の話なんだと気づいたでしょう。そのように気づくようにとイエス様は、耳のあるものは聞きなさい、よく注意して聞いたらあなた方にも分かりますよという話をしておられるということですね。でここでまず分かるのは、農夫は畑に出て行ったらもうとにかくパーッとまくんです。どこに落ちるかなんて一切関係なく、そう福音宣教ってそういうことだっていうんです。私たちは最近効率化を求めますから、トラクト配布する時にも、子供用の集会のトラクトならこの家は子供がいるかなと思って、入れていき、この家はまあどう見ても子供いなさそうだからパスしようかってやる。他の集会でもそうだと思いますね。でももともと福音っていうのは、いちいち人をより分けて見分けて、この人には与えようこの人には与えないなんてやらない。神様は全ての人に福音が届いていくようにするんだっていうことですよね。でなぜそんなことするか、無駄になるじゃないかって思うかもしれませんが、大事なのはまかれた種は神様の福音の種ですから、命がありますから、どんなことがあっても芽は出るんです。そう、福音には力があるんです。私たちには力がないかもしれません。私たち福音出て行ってね、トラクトを配る時にももうおどおどしながら、何か言われたらどうしようって思いながら、玄関が急にガチャって開いちゃったらどうしようかなって思いながら、こうトラクトを入れていくかもしれませんけど、そんなこと心配しなくてもいい。私たちが証しができるかできないかではなくて、まかれる種に福音に力があるから安心してまきなさい。そうしたらその人の心の内で、その人が受け止めてくれたらちゃんと芽が出るからと神様がここでおっしゃっておられるのだということです。そう、福音は全ての人に祝福を与えるのだと約束しているのです。この例えもよく見ていただいたら分かるように、鳥が食べちゃったものは別ですけれど、土の薄い石の上に落ちようが茨の中に落ちようが芽が出るんです。種に力があるから、種に命があるからです。そう、福音には命があるんです。私たちはそのことをよくわからないかもしれない。でも 自分の信仰生活を振り返ってみたら分かりますね。私たちも本当にこう荒れ地のような中で育ってきたかもしれない。私の命なんて、私の人生なんてって思っているところに福音の種をまいてくれて、お友達が教会に誘ってくれて、チラシの1枚が家のポストに入っていて、それで私たちは神様のもとへと来ることができて今があるんじゃないでしょうか。そう、まかれたところがどんなところであれ、私たちであれ誰であれ関係ないんですね。福音に力があるので芽が出る、根が張る、実が実るのだと主が約束してくださっているんだということをまず覚えておきたい。そうは言ってもなかなか宣教は大変なのが現実ですね。私たちの教会でも、私が来ても25年四半世紀になりますが、一向に新しい人たちが増えてきません。子どもたちの集会をすれば子どもたちは集まってくれるんですけれども、親御さんは送ってきてくれて、はいさようならあとまた来るからねって言って帰っちゃうみたいなことが続いていて、なかなかこう虚しいなという思いをするのです。いや、以前はそうでもなかったですけど、ちょっと古い話をして若い方たちにはそんなことって思うかもしれませんが、今から25年30年ぐらい前ですか、オウム真理教のあの事件があって以来、本当に日本は福音宣教難しくなっちゃいました。教会ですって一言を言うと、チラシ結構ですって言われちゃう。中身も見ないで、お誘いしているわけではなくて、礼拝に来いって言ってるわけではなくて、コンサートのお知らせなんですとかね、子ども集会のお知らせなんですけどって言ってももう結構って言われてしまう。本当に難しい時代になったと思います。でも相手がちょっとでも心を開いてくれるなら、福音には命がありますから、そこで神様の救いの技が始まっていくんですね。私は10年ほど前から刑務所の教会士というのをさせてもらっています。月に一度出かけて行って、そこに収容されている方たちで牧師の話を聞いてみたいという人と、個人的にお話をするんですね。何ヶ月に1回かは集合教会といって家庭集会みたいなのもやるんです。でも家庭集会みたいなのはどっちかというとこっちが一方的にお話しして終わっちゃうんです。これちょっとでもよそことを言うとですね、刑務官の方がシッってやってですね、全然そういう話できないんですけれど、個人教会っていうのは小さな、そうですね、3畳ぐらいの部屋に、その方と私と2人っきりで入って、刑務官の人いませんからいろんな話ができるんです。ね、ある時、2、3ヶ月前にお会いした人、初めて会った人ですけれども、その人が、先生、僕聖書を読み始めたんですけど、おお、それいいね、でどうって聞いたら、私はイエス様を信じたいと思うって言うんですよ。こっちはどうやって福音を語ろうかなと思って言ってるのに、もう信じるって言うんですよね。ありがたい話です。独身とってこんないい信徒さんいないと思うんですが、そうで、何が分かったって、イエス様が僕のために十字架にかかって死んでくださったことが分かるから、僕はイエス様を信じたい、クリスチャンになりたいんだって言うんです。で、先生、何かやらなきゃいけないことがありますか、教会行ってないとダメですか、洗礼受けないとダメですかって言ったら、いやいや、それは必要ない、ね、もちろん行けたら一番いいけど、行けなくても大丈夫、洗礼受けられなくても大丈夫、ここにいたままであなたはイエス様を信じるって、イエス様の前に、神様の前にお祈りしたら、神様それを聞いてくださるから、じゃあ一緒に祈ろうって言って、そこでお祈りをして、その人は、私は今日イエス様を信じますっていう祈りをして、クリスチャンになったんですよね。皆さんどうですか。皆さんも私のように教会士になって行ってみませんか。ちょっとドキドキしますよね。私も最初、前任の先生から、この役ちょっと忙しくなってできなくなったから代わってって言われた時、さあ困ったぞ、教会士なんてやったこともないし、刑務所なんて行ったこともないし、どんな人が現れるんだろうかと思って行きました。 広島の刑務所って割に全国でもちょっと特徴があってですね、広島ってやっぱりこちらの関係の方が多いんですよね。みんなが集まってるところへ行くとびっくりしますよ。去年運動会に招かれて見に行きましたけれど、半数以上の人たちがすごいもう絵が入ってる人たちですね。もうそれを見るともうおっかなくてとてもじゃないけどいけませんが、1対1になるとそんなことないんですよ。本当に牧師の話を聞きたいと申請を出してくる人たちですから、もう初めから心が整えられている求めがあるんですよ。牧師ってそれが一番大変なんですよ。先生個人伝道してください、うちの家族に伝道してくださいって言われるとき、大体は心を閉ざしている人たちに話をしていかなきゃいけないから、その人の心をこう、広げるところからね、心を和らげるところから入っていかなきゃいけないので、ある先生たちは一緒にじゃあ釣りに行きましょうかとかね、いろんなことをして心をこう開いてもらうんですけど、刑務所ではもう心の準備ができた人たちが来てくれるので、あとは福音の種がまかれたら、先ほどお話した通り、私が何もしなくても牧師が何を語らなくても神様はその人のうちで働いてくださる。そう、それが福音の種、ここで言われている種なんだということです。でも今日は種の話じゃなくて畑の話ですよって始めましたから、畑の方に話を持っていきましょう。そして今日の話の順番は全部逆転して話をします。最初に道端に落ちた話からこうずっと続いていきますが、今日はそっちじゃない方から話をしますね。4つ目の種は良い地に落ちましたと書いてあります。もう準備ができていた畑に落ちました。日本の農家さんでもそうだと思いますが、ちゃんと準備ができている土地に生きている種がまかれたら、それなりの収穫がもう最初から見込めるわけです。ここでも30倍60倍100倍となる豊かな実りがなると言われています。その通りです。心が整えられていたら、神様が御言葉をまいてくださるなら、そこに実りがある。私たちも同じです。私たちが本当に主に期待して自分の心を備えつつ、主をどうぞお飾りくださいと願いながら御言葉に向き合うなら、神様私たちの心に福音の種をまいてくださって、御言葉をまいてくださって豊かな実を実らせるのだと。それはもう説明の必要もないぐらいだと思いますね。次に、3番目のところですけれども、3番目の種はどこへ落ちたか、茨の生えてしまうようなところに落ちたと。最初はそんな風には見えなかったけれども、芽が出て、だんだんこう成長し始めたら茨も生えてきて、茨の方が成長が早くてそれを塞いでしまって、日陰になってそれ以上伸びることができなくて、実を実らせることもできなかった、そういうふうに書いてあるところです。この畑の特徴は何でしょうか。茨の種がもう落っこちてたっていうんですね。普通だったら、私たちはもう先ほども言いましたけど、日本の農家さんだったらちゃんと土地を手入れしますから、雑草が生えれば小さいうちに全部抜いておきますし、1年のこう畑のいろんなことが終わればきちっとこう整理して、いろんな雑草の種が飛んできても大丈夫なようにするでしょう。そして種まきの前には用意するでしょう。だから茨が生えてきちゃうなんていうことはないかもしれない。たとえ生えてきても麦の成長よりも早くなってしまうほどに掘っては置かないでしょう。全部ちゃんとするでしょう。でも心を整えておかないと、私たちの心であってもそういうことが起こり得るということですよね。ここで茨とはどんなものかと、畑のことを説明してくださいって弟子たちが聞いていて、イエス様がこの後に10節以降に丁寧に説明している箇所がありますけども、そこ時間がないので読みませんが、茨とは何かとイエス様がちゃんと答えています。それは22節のところ、茨の中にまかれたものとは御言葉を聞くが、この世の思い煩いのと富の誘惑は御言葉を塞ぐため実を結ぶ 結ばない人のことですと。茨とはこの世の思い煩いと富の誘惑だと。この世の思い煩い、どんなものがあるでしょうね。教会に行ったら周りの人に何て言われるだろうかしらって、こっそり隠れて教会行ったりなんかしてね。それから富の誘惑、教会に行くと献金っていうのがあるらしいって、どうしましょうかって思うかもしれません。私はクリスチャンホームに生まれたクリスチャン2世ですので、ここのことはよくわかります。子供の頃私お小遣いなんてもらったことはありません。まあもちろん言えばちゃんと親は優しいですから、じゃあなんか文房具買うのね、なんか買うのねっつってお金出してくれるんですけれど、毎月決まったお小遣いなんてもらったことはありませんでした、子供の頃。だからふと思いました、うちがクリスチャンじゃなかったらな、献金の一部分が小遣いになるかもしれないのにって正直思ってましたね。そう、本当に小さな子供でも、教会で育ったはずの私のようなものでも富の誘惑はあるんですよ。まして私たちクリスチャンで毎週教会に来て、ね、教会から今度こういう特別の献金の必要がありますから皆さんお捧げくださいなんて言われちゃうとですね、どうしましょうって思ったりするわけですけれど、でも大丈夫、神様は私たちを支えてくださるのだというのが、このところのこの、例え話の背景にあることをしっかり覚えておいていただきたい。私たちの心にはいろいろな心配事があるでしょう。教会に行ったら、教会に行ってるのが分かったらどんな風に周りから言われてしまうかしら、あるいは教会に行くようになったら本当に私の家の経済は大丈夫かしら、心配になるけども、それらのものはちゃんと神様が用意してくださって守ってくださるから安心していきなさいということを、この例え話の背景にはちゃんとあることを見忘れてはならないんですね。この茨ってどこから来たでしょうか。どこから来たか分かりません。でも麦の種をまく前からもうその土地にちゃんと落っこちてた、隠れていたということですよね。知らないうちに生えてきちゃったっていうんですから、つまりそれは何を示しているかっていうと、私たちの心に生えてくる茨は、私たちの心に生えてくる、この世の富とか、さまざまな思い煩いは、誰かからそう言われるのでそうなるっていうんじゃないんです。私たちの心に前々からあったんじゃないかってイエス様は言うんです。あなたの心にもそのような種が潜んでいるんではないですか。もしそうならば、それが芽が生えてきてしまった時に分かったらすぐに抜いておきなさいということじゃないでしょうか。私たちはついこう誰かのせいにしたくなる。教会に行ってね、クリスチャンなの？教会行ってんの？って友達から言われた。友達があんなこと言うからさ、もう教会行くのやめようかなとか言って、誰かの責任にして自分の責任じゃないようにしながらも教会から離れちゃう人いるかもしれません。あるいは親から教会になんか行ったら献金たくさん取られて大変なんだからって言われて、親に反対されたからって言って離れる人もいるかもしれません。でもそれは周りの人たちの責任じゃない。それを私たちがどう受け止めるかの話。いや、さっき言ったように、もともと私たちの心の中にそのようなものが、そのような種があったので、それが大きくなっていってしまって私たちの信仰を邪魔するのではないですかとイエス様は問いかけているのです。それは小さな芽のうちに、大きくならないうちに抜き去らなければ、いつか私たちの信仰を塞いでしまい、私たちを邪魔して、私たちを教会から、私たちを神様から遠ざけるものになるのだと言うんですね。次は薄い土の薄い岩地に落ちた種の話です。ここは最初は喜んで芽が出てくるんだって書いてありますね。茨の中に落ちた種も同じです。最初は同じように良い地に落ちた種と同じように種に命があるので、芽が出てくる、根が生えてくる、成長してくるんだっていうのがそうです。 岩地に落ちた種、土が薄いと書いてありますが、そういうところって大体土は柔らかいですよね。薄いけど、まあ、土があるんですから、まあ、もちろんずっと日照りがついてて干からびてカチカチになっちゃうこともあるかもしれませんけれども、岩地のところにこう風で吹き飛ばされてきて、こう影のところにこう集まったような土は割合に柔らかい土かもしれません。種が芽を出したり根を張るのにはしやすいかもしれませんね。でもそれらのものは日照りが続くと根がないので枯れてしまうのだと書いてあります。日照りって何でしょうか。御言葉のためにあってしまう困難や迫害のことだとイエス様は説明しています。先ほどもちょっと言いましたが、教会に行き始めると深入りをしないようにって言われるかもしれません。クリスチャンになると何かとこの国では生きづらくなるからね、適当なところでやめときなさいよなんていう声は皆さん1回ぐらいは家族から親戚から友達から聞いたことはあるんじゃないでしょうか。その忠告はある意味私たちのことをとても心配してくれているようで、大変親切心にあふれた優しい声ですけれども、その背後で悪魔はサタンは私たちの信仰を揺さぶっているんです。その人たちは悪意で言ってるつもりじゃないかもしれません。でもそれを悪魔はサタンは利用して私たちの信仰を揺さぶるんです。そのような日照りが続いて、そのような困難が続いて、私たちは大きく成長していきたいと願っていたのに、それ以上伸びることができなくなるのだと言っています。でもここで問題なのは日照りが問題なんじゃないです。ここの例えよく読んでください。日照りが来たから枯れたって書いてありますか。そう書いてあるように見えますが、実のところそれは問題じゃありません。日照りは良い地にも同じように太陽は当たるんですから、日照りが問題じゃありません。何が問題ですか。岩地が問題なの。岩地って何ですか。私たちの固い心、私たちの心にもし岩地のような心があるなら、せっかく福音の種が芽を出して根を張っても、それ以上には深いところまでその御言葉は根を張ることができないのだって教えていることでしょう。この岩が砕かれなければ、この岩が取り除かれなければ、福音の種は大きく成長し豊かに実らせることはできないのです。私たちはいかがでしょうか。私の心の内に御言葉の種がしっかりと根付いたなって思えるでしょうか。それともどこかで私たちはその岩が邪魔して信仰が貧弱なまま、いつまでたってもひょろひょろっとした、そんな麦の様子でしょうか。私たちはそのようなものが砕かれて取り除かれる必要があるのだと教えられている。そして4つ目の場所は道端だと書いてあります。もうここは言うまでもないですね。花から御言葉を受け入れる気もなければ興味もない人たちの話ですから、まあここではほとんど関係ない話だと思います。でも私たちが福音宣教をしようとするときには、そういう人にも出会うことは覚悟の上である必要があります。私たちが福音を伝えようと思ったら 100% みんながいい顔をして、はい教会行きます、はい今度のイベント行きますって言ってくれるとは限らない。興味示さない人たちもいることは覚悟しておく必要があります。そこで初めて出会った気になって、うわこんな福音宣教って大変なんだって思ってしまうとしたら、それはちょっと私たち心の準備が足りないのかもしれません。そう、私たちはこの異教の国でどこへ行ってもクリスチャンに出会うなんていうことはほぼないような国で、 クリスチャンとして歩んでいく、そこで証を立てようと思ったら、もう興味を示してくれない人たちがもう山のようにいることはもう承知して出かけていく必要があります。だから受け止めてくれなくてもがっかりする必要はありません。ユダヤに生きていたイエス様ですらこういう例えを話していたということは、ユダヤでもイスラエルでも受け入れてくれない人たちはいくらでもいたということです。あそこならみんなイエス様信じるでしょうって私たちは勝手に思うかもしれませんけど、いえいえ、イエス様はあの地でアブラハムの子孫たちの地で福音を述べ伝えたのに、多くの人たちは聞きもしないで、もちろん群衆がイエス様を喜んで迎えましたけれど、結果どうなりましたか。イエス様は受け入れられないで十字架で亡くなったんです。もちろんそれには別の意味がありますから、それはそれとして私たち喜んで受け入れたらいいのですけれど、あの当時の人たちの多くの人たちはイエス様を受け入れなかった。それを思えば私たちこの日本で証をしていて、ね、チラシを巻こうとしてトラクトを配ろうとして受け入れてもらえなくてもがっかりする必要はないのだということですね。さてもう時間もあれですから、まとめの話をしたいと思います。ここでイエス様は、良い地は御言葉を受け入れてそれを悟る人たちで豊かな実を実らせるのだと言っています。じゃあどうしたら私たちはその良い地のように豊かな実を実らせることができるだろうか。このことを最後にご一緒に考えて終わりたいと思いますが、先ほども申しましたが、良い地というのは農夫がちゃんと手入れをして桑を入れて柔らかくして種をまきやすいように準備するんですね。もちろんさっき言ったようにイスラエルではそういうことはあんまりやりませんが、まあ今ではちゃんとやってると思いますね。トラクターを入れたりいろんなことしてやると思いますが、そう、私たちの心もそのように御言葉を受け入れるにふさわしく柔らかい良い土地として備えておく必要がある。そこに神様が御言葉の種をまいてくださるのだ。皆さんは毎朝デボーションしておられるでしょうか。まあ朝難しい人は夜でもいいかもしれませんし、いつでもいいかもしれません。そしてこうして礼拝に来る時もそうですけれど、その時良い耕された心として備えながらいらっしゃるでしょうか。そのことはとても大事な事柄ですね。もちろんイエス様もそれを手伝ってくださいますし、してくださいますが、私たちが心を閉ざして、私たちがその神様の働きを無視しているなら、私たちの心は硬い、岩地のような心のままになってしまうかもしれません。乾いた土地はそのままにしておいたら、もう石ころと変わらないぐらいカチカチになって、神様が種をまいてくれても、御言葉を読んでも全然なんない話だから、わかんないっていうことになるでしょう。私もあの学生の頃、こういう話を聞いて御言葉ちゃんと読まなきゃと思ってですね、毎日寝る前に聖書を開きましたが、もう眠くて眠くてしょうがないので、何が書いてあるかわからなくて、ある時なんか気がついたらもうそのままストンと寝ていてですね、ここにあの聖書の跡がついてたなんてことはしょっちゅうありましたけれど、そう、私たちの心をちゃんと耕して神様の前に用意をしておかなかったら、私たちの心にはせっかく聖書開いても読んでいても心には入ってこない、そこで芽は出てこないし根も張らないのだということですね。じゃあ私たちはどうしたら良い地として自分の心を備えることができるでしょうか。そのためには、先ほども言いましたが、農夫が桑を入れてくれるように、釜を入れてくれるようにしてそれを受け入れることです。桑を入れられるのは痛いから嫌だって言ってたらカチカチの心のままですね。ということはですよ、神様が私たちの心に桑を入れてくださるように手を入れをしてくださることを喜んで受け入れなさいということです。これは痛いことですよ。これは時には嫌なことです。聖書の御言葉を読んでると時々そういうことありますよね。この御言葉あんまり聞きたくない、ね、私も、進学校行く前の頃そういうことがありました。 神様に献身して神学校行きたいと思って祈ってる時、ある時からずっと神様が扉を開いてくださるように思わなくて、もう毎日のように罪が示されて、今日はあの罪、今日はこっちの罪、もう毎回神様ごめんなさい、すいません、こんな小さなものをお許しください、でも神様私はあなたのために働きたいんですけどって言うんですけど、そっちは全然扉が開かない。でまた次の日もの聖書を読んでみると、お前にはこんな罪がある、あんな罪があるって、ごめんなさいごめんなさい、もうそれが3ヶ月間毎日続いたことがありました。もういい加減嫌になってきて、あ、神様これはもうダメだっておっしゃってるんだって思ってた、ある日3ヶ月経ったらピタッとそれがなくなっちゃった。ついに来たなと思いましたね。何が来たか、ああ私の心は神様の御言葉を読んでも何にも感じなくなっちゃった、ダメだこりゃと、もう神様が私のことをもう見捨てておられるのかと思ってがっかりしていたら、神様は私にちゃんと御言葉を与えてくださって、不思議に私が考えているのとは全然違う方向に扉を開いてくださって、そちらから献身の道が開けていきました。そう、痛い経験でしたけれど、神様が私たちの心に入れられる桑を受け入れることをしないなら、私たちのこの心が砕かれることを受け入れていかないなら、御言葉の種がどんなにまかれても、毎週礼拝に来ていても、こんな言い方は大変失礼ですが、熱心に教会に来ていても、熱心に聖書を読んでいても、私たちの心に受け入れる準備がないなら、それは何の実りももたらさないのだ。だから神様が私たちの心に御言葉の種もまいてくださることを、もちろん信頼して感謝して受け入れるんですが、その前に、主の前に私たちは自分の心を点検して、主をどうぞ私の心を見てください、私の心が固い岩地のような心でしたら、どうぞ私を砕いて、私の心の中から岩を取り除いて、石を取り除いて、あなたの御言葉を受け入れさせてくださいと用意する必要があるのだということ。そうしたら主は必ず私たちの心にふさわしい御言葉の種をまいて、豊かな実を実らせるのだと書いています。そのことに私たち感謝していきたいと思いますが、最後に最後にもう一つだけ、豊かな実を実らせると書いてありますが、皆さんはどんな豊かな実を実らせることになると想像なさっているでしょうか。クリスチャンになったら、一生懸命主のために働いたら、主は私のことをこんなに褒めてくださるかとか、こんなに豊かにしてくださって、こんなにお金持ちになれるかって思いますか。まあそういう場合もあるかもしれません、 ないとは言わないですけど、そういう場合もあると思いますが、豊かな実りって誰のための実りでしょうか。豊かな実りは誰のための実りじゃないんです。種は死なないと次の成長にならないと同じですから、種は自分のための豊かな実りじゃないんです。誰のためですか。主の栄光のためであり、そしてその種を、あるいはその収穫を誰かに分かち合うための豊かな実りなんです。私が褒められたり、私が金持ちになったりするための実りじゃないということはよく覚えておきたい。私が誰に褒められなくても、主が栄光が現れたら、それで豊かな実りです。私が金持ちにならなくても、私が主にあって用いられることが誰かの祝福につながるなら、それは豊かな実りとなるのだと。あとは天に帰った時に、ちゃんと神様が私たちに報いてくださいます。よくやった、良い忠実なしもべだった、お前は小さなことに一生懸命忠実に仕えたから、私の祝福を受けるようにと、天の御国のね、報いが待っているのだとイエス様は言ってくださいます。ですから私たちもこの御言葉にあるごとく、よく耕された土地のように、主にあって桑を入れていただいて、砕かれた心になって、御言葉の種をいつもたくさんいただきながら、実りを実らせるもの、そしてそれを主のため、あるいはまだ福音を知らない方々のために用いさせていただくものとして歩んでまいりたいと、そう願います。お祈りをして終わりましょう。天の父なる神様、今日は いつも聞き慣れている、また読み慣れている聖書の箇所から御言葉を聞きました。神様、私たちもこの御言葉にある通り、あなたの前にあってよく耕された柔らかい土の畑となりたいと願います。あなたが御言葉の種をまいてくださるとき、それを取り逃すことなくしっかりと受け止めて、私たちの心の内に、私たち自身の中に、あなたの福音の根がしっかりと張りますように、まずそのことを通してあなたの栄光を表すような豊かな実りを私たちを持ってお持ちくださるようにと願います。私のためでなく、あなたの栄光が現れるため、またこの実りを持って、まだあなたのことを知らない私の家族やお隣近所の方々や、この町の人々、この周東の町、岩国の町、この山口のすべてのところの人々に、私たちは証しをしていくものとなることができますように、主をどうぞ導いてください。主と望みキリスト教会があなたの祝福のもといとして名を用いられていく教会、また兄弟姉妹となりますようにと願いながら、私たちの救い主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。